小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は世界の昔話研究の歴史をご紹介しましたね。
うん、そうなんですよね。グリムから始まってね、インド起源説があったり、エジプト起源説があったり、それから中国が元だという説が出たりして、19世紀っていうのは昔話研究が盛んになったんですが、昔話というものはゲルマン起源だとか、昔話というものはインド起源だとかっていう、その昔話を全体を一括りに考えてたんですよ。うん、で、それではもう、およその推測しかできないということで学問的な限界があったんですね。その時現れたのがフィンランドの連中なんですけどね、うん、フィンランド学派って言われているんですが、はい、フィンランドって国はですね、面白い国で北ヨーロッパにあるんだけども、民族的にはあれモンゴル族なんですよね、うん、ハンガリーもそうなんですけどね、ジンギスカンなんかよりも早くからモンゴルは騎馬民族ですので、遠くまで来てるんですね、うん、それでたくさんできて、そしてそこに居ついて国を作っちゃってるわけですよ。で、フィンランドもハンガリーもそうなんですね。ですからフィンランドはスウェーデンとかノルウェー、ロシア、ドイツなんかに囲まれている、つまりゲルマンやスラブ民族に囲まれてるけど、あそこだけモンゴル族、アジア系なんです。だからハンガリーも同じなんですね、アジア系なんです。ですから今民族的にはですね、フィノウグリシって言うんですけど、フィンランドとハンガリーを一緒にして蒙古系の民族という呼び方をヨーロッパの人たちはするんですね、うん、言葉が全く別なんです、全く別なんです。で、そういう国なもんだから、フィンランドの人たちにとっては自分たちのアイデンティティってのは非常に問題なわけですよ。一方向くとゲルマンだし、こっち見たらスラブだしっていう感じでしょ、うん、で、俺たちは何なんだと、で、俺たちの文化ってのはどういうものなんだということが非常に問題になるわけですね、うん、で、当然のことながら隣接してますから、スラブの文化も入ってきてるし、ゲルマンの文化も入ってきてるね。食べ物も酒も全部入ってきてる。で、その中で俺たちはどういうものなんだっていう、そのアイデンティティ論議が非常に盛んだったんですね。で、そういう流れの中で、いわゆる民族学とフォークロアっていうのがとっても発達するんですね。一つ一つの生活の様式を調べてって、で、これが我々のオリジナルだと。これは外来であるというふうな区別ができるようになってきた。で、そういうその民族学っていうのは食い物とか生活様式とか家の建て方とかお祭りの仕方とか、そういうことを調べる。で、メルヘンもですね、そういうその民族学の一端としてね、一部として口伝えの物語の分野として発達していくわけですね。ですから民族学の一部としてメルヘンを研究するというやり方が出てきた。で、その場合どうやるかっていうとですね、19世紀に払ったように昔話というものはゲルマンだとかっていう、そのというものはっていうのをひっくるめた言い方じゃなくてね、一つ一つの話の起源を探ろうというふうになってくるわけですよ、うん、ですから例えば二人兄弟の話とするのは、二人兄弟話は起源は一体どこだったんだというふうになるわけですね、うん、なもんで個別的になってくるんです、はい、お話。そこがね、19世紀とも根本的に違う点なんですね。大進歩です、それは、うん、で、どうやるかっていうとね、まあ、その頃はグリムの影響からまあ約100年近く経ってますから、各国でメルヘンの採集は非常に進んできてた。だからお話があちこちに出てきたんね。それで同じような話があちこちにあるってことが分かってきたわけですよ。ホレバーさんのね、この間お話したの話みたいなのがあちこちにあることが分かってきた。そうするとですね、どうやるかというと、まず地図の上にお話のその類話を置いていくと、うん、例えばデンマークにホレバーさんはこういう話があるよ、スウェーデンにこういう話があるよ、スラブにはこういうのがあるよ、ドイツにはこういうのがあると地図の上に置いていくと、そうすると濃淡が出ますね。多いところと少ないところというのが出てきますね。それが一つの目安になるわけです。それともう一つは、今度は歴史的にいわゆる古い本の中のどこに出てるかっていうのを調べるわけです。とデンマークの古い文書の中にそれらしき話があるとかね、スウェーデンの古い文書の中に王様の話としてこんなのがあるとかっていう似てるような話が変わる。なもんで、いわゆるその分布上、地理的な分布と それから本による歴史的な時間的な縦軸ですねの研究と合わせてやろうというのが出てきたわけです。なもんだから彼らのことを今我々が言うのは歴史的地理的研究方法というふうにね、歴史地理学科というふうに呼んでます。水平と垂直と両方ね。それで一つ一つの話についての研究が始まったわけですよ、
うん、
でこれはもう大変な仕事でね、うん、見てるとだいたい一人の人が一つの和形について学位論文を書いてるというそんな感じですね。和形っていうのはね、一つのタイプ、例えば二人兄弟話というのがあって、二人兄弟話っていうのを一つの和形と考える、ね、タイプのことね、
はい、
日本語で和形と訳してるんですけどね、うん、だから例えば美味しいおかゆっていうのは一つのタイプで、それをまあ和形と日本語では呼ぶわけね。と美味しいおかゆっていうのがあちこちにありますよ。でそれは古い形がだいぶ変わってるけど、例えば16世紀の本にありますよというようなことをこう調べてくるね。で分布しておいて、すると大体おおよそだけども、美味しいおかゆっていうのが何世紀頃どこそこで生まれたんじゃないかという推測ができるようになったと、こういうやり方なんです。もう気の遠くなるような話でね、
うん、
ですから見てると一人の学者が一緒に一つぐらいですよね、あれ学位論文書いて、
うん、
何十年かかって書くからね。でその時ね、地理的に分布を調べるでしょ、それから垂直的に時間的なね、古い本も調べるよね。なもんで地理歴史学科って言うんですけども、そういうのがいくつか研究が進んできてですね、彼らが言い出したのは、地理的に分布してみると、例えばだいたいこう大まかに言ってある輪の形ね、丸い形みたいにこうあると、綺麗な丸にはできませんよ、もちろんだいたいね、うん、それで真ん中の部分にはないと、
うん、
美味しいおかゆなら美味しいおかゆがないという場合には、むしろ真ん中の方が元だっただろうと、こういう推測をするわけです。どういうことかっていうと、彼らの考えでは、これは何週間か前にもちょっとお話したけど、池に石を投げ込むと真ん中にポチョンと落っこって、波紋が周りにこう広がっていきますね、
うん、
で波紋が岸に到達した頃には、真ん中のその石が落ちたところはもう波なくなってますよね、波紋が。だから波紋がないところが古いんだという考え方なんですね、
うん、
でそれをまあ波紋理論って言うんですけどね、ヴェレンテオリーっていうんですが、波紋理論と訳してるというのがまあ生まれてきたわけですね。ですから地理歴史学科の成果の一つ、大きな成果の一つは、その波紋理論という理論を発見したというかな、確認したっていうことが大きな話ですよね。でそれはいろんなところで影響が出てくるんですけどね、例えば何週間か前にお話しした隣のじじい型というやつね、日本でいう、あの時に話したのは、日本の本土を見ると北の端と南の端の方では上の字と下の字という対立である。それが東北の中頃から日本の本土の中心部の方では隣の字という対立になっている。でこれは隣の字の方が新しくて、上の字と下の字の方が古い形であるということが言えるわけですよね、
うん、
でそれはいろんな証拠から言えるんですけど、一つは波紋理論から言っても言える。真ん中の方がなくなってて、紙の字、下の字、端っこ行っちゃってると、こういうわけですね。なので、そのフィンランドの連中のやり方っていうのは、とても大きな影響を与えましてね。で、その後、ヨーロッパのメルヘン研究は、ほとんどこのフィンランド学科の考え方で進んでるんです。で、随分たくさんいろんな個別の研究ね。
うん、
よくあるのは、尻尾の釣りっていうのがあるんですけどね。キツネがね、尻尾を池の中に冬の間に入れとくと、そこに魚が食いつくというふうに言われて、で、欲深のキツネが一晩中尻尾を池の中につけとくんですよ。そうするともちろん凍ってくるでしょ？で、凍ってきてこう染みてね、痛いんだけど、これは魚が食いついてるんだと思って我慢してんですね。ところが明け方になって、村人が起きてきたもんで、キツネは逃げようとするんだけど、氷に尻尾を取られて逃げられなくて、キツネがやられちゃったっていう話があるんですね、
うん、
尻尾の釣りっていう話なんですけど、日本にもあるんです、これは、
うん、
東北地方にはあるんですよ。 で、これなんかについてのね、研究もこの地理歴史学科の人たちがやりましてね、大体世界の北の方、もちろん寒いところでないとこの話成り立たないから、寒いシベリアなんかのロシアの方までずっと寒い地圏にこう広がってるということが明らかになってるんですね。だから現代の昔話研究の主流は今のフィンランド学科のやり方なんですね、うんうん、で僕が直接教えを受けたクルトランケっていうドイツの偉い先生がいたんですが、彼はドイツでの地理歴史学科の中心人物だったんですね、うん、ですからものすごく博学だったし、いろんな言葉ができるしね、うん、で僕も若い頃とってもそれ興味を持ってやりたいと思ったんですけど、だけどよく考えてみたら僕にはできないなっていうのは分かったんです。なぜかっていうと、言葉がたくさんできなきゃダメなわけですよ。そうでしょう。英語とドイツ語とフランス語ができますなんて、じゃとてもじゃないけど太刀打ちできないですよね、うん、6つ7つの言葉ができないとね、できないですね。しかも一人じゃできない、大抵共同でやるわけですよね。スラブ語もできなきゃいけないし、エジプトもできなきゃいけないとかってなっちゃうわけだから、だから日本人にはほとんど不可能なあれだと思いますね。で、まあ僕の先生の日本の先生は関慶吾先生とおっしゃるんですが、この方はもちろん言葉そんなにできないんですよ。英語とドイツ語ぐらいしかできないんだけども、彼が考えたのは地理歴史学科ほど完全に地理的にあっちこっちを見るんじゃなくて、各国にカタログがあるんです。お話のカタログが、メルヘンのカタログっていうのができてるんですよね、はい、地理歴史学科のおかげで。インドならインドもできてますし、インドネシアにもあるし、トルコもあるし、スペインもあるし、あちこちあるんですね。そのカタログをつなげてって、地理歴史学科もどきのね、分布の研究をなさるんですね。面白いやり方ですけどね、正確ではないけれども、およその関係はわかるというふうなやり方をね、関先生は発明なさったんですけどね、うん、で日本の昔話もこれはヨーロッパから来たんだとかね、そういうことをいろいろおっしゃってますけども、とにかくその地理歴史学科っていうのは世界の主流であるということは確かなんです。それで現代へ結びつくんですけども、その地理歴史学科が進んでですね、あちこちのいろんな話について、個別な話についての成果が出てきたもんだから、さっきお話したように各国でこうカタログが作られたんですね。トルコだとかギリシャだとか、あちこちで作られた、中国も。でそれを全部まとめて世界のカタログを作ろうという動きが出ましてね、これ1910年に最初に各国の学者が集まって会議をして、で作り始めて1960年ぐらいには立派なものができたんです。それはアールネというフィンランドの学者がいましてね、その方がまあフィンランドの地理歴史学科の中心人物だったんですが、それが作ったものをアメリカのスティス・トムソンという学者がそれ造訪しましてね、改訂して、でアールネ・トムソンという世界のカタログを作ったんです。それが1964年から使われてるんです、戦後。もちろん僕らも毎日それ使ってるんですけども、ですから世界中の昔話の大体のそのタイプが分かるようになってんです、今。で、しかも分布も分かるようになってんですよ、大体。すごいでしょ。で、それをですね、それがまあ1964年にできたのが、だいぶ古くなったもんですからね、もう50年以上経ったでしょ。で、ごく最近ね、2004年にドイツのウターという教授がですね、それを造訪しましてね、大きくして、アールネ・トムソン・ウターというカタログを作ったんですよ、うん、ウターって僕の親友なんですけどね、毎年会ってる男なんですが、うん、僕よりはるかに若いんだけど勤勉な男でね、語学もうんとできる人なんだけど、彼が作ってね、アールネ・トムソン・ウター、今僕たち省略して ATU と呼んでますけども、 ATU カタログというのを作ったんですね。これはもう本当に便利ですよ。例えば日本で言えば小太りじいさんね、あれはグリム童話では小人の贈り物ってことになってるんですけれども、同じ話があるんですよ、ほとんど同じ話がね、うん、でそれが世界でどうなってるかっていうのはね、引くと一発で分かるわけですね。もう本当に世界的な分布なんです、でそれが分布がこう分かるようになってるんですよね、すっごいですよ、
うん、
でそれをね、実は僕はどうしても日本でも紹介したくて、僕らの仲間の加藤先生という学習院大学の教授なんですけども、彼に翻訳をしてもらいましてね、日本版を作ってるんですね。で、あと1年か2年でも本になると思うんですから。
現在進行中
なんですよ。
そうなんですか。うん、
5年かけて彼が翻訳したのね。で、出版にまた2年ぐらいかかると思うんですけどね。うん、今年度は無理かもしれないけど、来年度中にはもう本になると思う。
あ、でもすごいボリューム
ね。すごいですよ。そのね、厚さにして3センチ近い厚さのが上下2巻になるかな。
はい。
多分2巻になると思いますね。
うん、
大変な仕事ですけどね。うん、やろうと思って。で、僕の気持ちは要するに、日本って何つっても島国でしょ、うん、で、しかも極東ですよね、これね。で、離れてますよ。とっても効率的なんですね、世界的に見ると。なもんだから、逆にその日本の昔話を世界の昔話の列の仲間の中に置いたらどう見えるかっていうのを僕はやりたい。
ああ、面白そうですね。ね。
そうしないとね、どうしてもね、見る目がですね、コップの中だけ見てるみたいな話になるわけね。うん、なもんで、僕は、まあそういうその、昔話を、世界の昔話の中に置いたらどう見えるか、という観点が必要だと思ってるんだ、うんうん。ね。なぜかというと、昔話って決して日本だけでできてませんからね。さっきの小太りじいさんなんていうのも、明らかに世界的な分布がある。他もみんなそうなんですけどね。だから、例えば、天童さん金の鎖なんていう山んばの話があるんだけど、それだってグリムの狼と七匹の小ヤギと同じ話だしね、うん、そういうその日本の昔話を世界的な目で見たらどう見えるか、どこにあるかっていうね、日本の昔話の位置みたいなものね、そういうことは必要だと思ってるんでやるんですよ、はい、またこれ出来上がったらね、このラジオでも紹介させてもらいたいと思ってるんですけどね、
はいはい、
加藤君にもいろいろ苦労話も聞かせてもらいたいと思っているんですよね、うん、
はい、
そういうところに繋がるんです、この昔話の研究の歴史っていうのは。
今日は世界の昔話研究の歴史をご紹介しました。
あんまりね、はい、専門的な話をしちゃいけないと思うんだけど、ただやっぱり昔話って実はそういうふうにね、学問的な背景もあるし、世界的な分布もあるよってことは知っといてもらえた方がいいと思って、
うん、
それで取り上げたわけ、今回。
はい。さて来週はどんな？
来週はね、
はい、
今回2回その硬い話しましたので、ちょっと具体的に面白い話ね。グリム童話の中にもね、とっても面白い話がいくつかあるんですよ。
はい。
それをご紹介しようと思ってます。
はい。楽しみにしています。はい。それでは、小沢先生どうもありがとうござい
ました。どう
もありがとう。小沢敏夫、昔話へのご招待。